皆さんこんにちは、出口博史です。まず最初にね、皆さんに、お話したいことがあります。国語ってどんなイメージ持ってますか？なんか日本語だから特に勉強しなくてもなんとかなると思ってるかもしれません。あるいはいくら勉強しても、効果があるかどうかよくわからない。だったらば国語は諦めて、他の英語や数学やった方がいいんじゃないのか、こう思ってる人もいるかもしれませんよね。であるいはどうやって勉強していいのかわからない、勉強の仕方もわからない。で先生に聞いたところ、よく返ってくる答えはこの3つなんですよね。たくさん本を解きなさい、あるいは問題をたくさん解きなさい、新聞の記事をまとめなさい。でもよく考えればそれで力がつくなら先生はいらないですよね。どう読むのか、どう解くのか、どう書くのかを分かってないと、やはりね、いくら練習しても力がつかない。でこういったね、ことが結構多いと思います。その結果国語ってのはもうやらなくてもいいや、あるいはやり方が分かんないからどうしていいか分からない、ただやたら問題を解いたけども何が正解なのか、あるいはどうして間違ったのか、なんか分かんないまま曖昧なまま終わってしまってる、こんな人が多いと思うんですよね。その結果国語って才能だよ、センスだよ。できる人は特にやらなくてもできるし、できない人はいくら頑張ってもこれは無駄なんだ、こう思ってるかもしれません。で今言った、いろんなね、皆さんのこういう気持ちを、代弁していったんですけども、実は本当の国語っていうのは今言ったことと全く真逆、反対のところにあるんです。まず結論を言います。国語は曖昧な科目ではありません。そして論理力を試す問題なの。もちろん漢字とか文学史文法、若干の知識の問題は出るけれど、8、9割は論理的な読解力を試す問題です。そして論理の強化であるということは、必ず、これは一貫した読み方、さらには一貫した解き方があります。で皆さんが問題文を読んで、なんか頭の中がごちゃごちゃしていると思ってるのは、論理的に読んでないから。頭の中で読んだ内容を論理的に整理ができない。論理的に整理ができないから、論理的に答えることができない。こういった悪循環なんですよね。ですから、国語というのは、論理の強化である限りは、論理とは何かということを理解をして、さらにはそれを身につけて、ある一定の練習をしていかなきゃダメなの。ですから、国語には読み方、解き方、そして勉強の仕方がある。で、それをね、この講義でぜひね、皆さんに、伝えていきたいと思ってます。もう一つ。例えば模擬試験でも、国語の問題ってのは生まれて初めて見る文章をその場で読んで、そして時間内に答えを出さなきゃダメです。考えてみれば当たり前のことなんだけども、でも多くの人たちは初めての文章を自分で読む訓練が圧倒的に足りないの。例えば国語の教科書でも、おそらく皆さんは自分一人の力で文章を読むんじゃなくて、先生の説明を疑うことなく鵜呑みにし、あるいは黒板に書いたことをノートにまとめ、そして試験の時にはそれを答えてる。だとすれば、一人で初めて見る文章を自分で読む訓練をほとんどやってないですよね。ですから、問題集を使って一定の分量、自分の文章で、 自分の、頭で文章を論理的に読み、そして頭の中で論理的に整理をし、質問に対して論理的に答えていく。で、こういった訓練が必要になってきます。そのために、このレベル別問題集ってのを作りました。ですから、まずね、まとめると、皆さんが、もし国語が、成績が上がらないとしたらば、あるいは、かけた勉強量にふさわしい成果を得られることができない、あるいは成績にムラがある、安定してないとすれば、原因は二つなの。一つは、文章の読み方、設問の解き方が間違っているから。このね、理論編では、まず、ね、ここをしっかりとね、理解してもらおうと思います。そして、もう一つは、一定の練習量を自分一人の頭で読むということ。ね、こういった練習量が不足してるっていうことなんですよね。ね、これには、ね、やはりね、レベル別問題集で自分のレベルよりもちょっと下から始めて、ある一定の練習を積み重ねていかないと、本当の力はつきません。で、この二つを解決しようとするのが、このレベル別問題集なの。さあ、次にね。でも、国語なんて、やんなくても点取れるし、別にできなくてもいいや、と思ってる人が結構多いかもしれません。でも、国語ができなくても、国語を通して論理的に文章を読み、考え、論理的に話す、書く、ということができなかったら、一生損なんですよ。例えば、英語ができなくても、実際には外国に行ったりとか、あるいは海外で仕事しない限りは、それほど生活する上で不自由はないかもしれない。まあ、たまに外国人と話すときは、今は、自動翻訳機ってのが進んでるんですよね。それでね、十分かもしれない。あるいはその仕事によっては数学なんて全く縁がないかもしれない。でも日本語使わない人はおそらく君たちの中にはいないと思うんですよね。で、君たちは一生日本語で文章を読み、日本語で考え、日本語で話し、日本語で書いていく。もし君たちが論理的に日本語を使うことができたらば、読解力、思考力、会話力、記述文章力、全部が変わっていくんですよ。ですから、国語というのは、たくさんの科目の中の一つではなく、すべての科目の土台となってきます。英語であろうが、数学であろうが、やはりね、英語は日本語で訳したりとか、あるいは数学の文章題とか、必ず論理的な日本語の使い方ってのが必要になってきます。この力がないと、どの科目も伸びてこないんです。まあ、これはね、多くの予備校の先生とか、有名な塾の先生がみんな言ってる。特に英語や数学の先生が言ってるんですけども、国語力のない子供ってのは、どんだけ英語や数学を頑張っても伸びない。だから、英語の先生や数学の先生が教えても限界がある。みんなこう思ってるんですよね。だ、一旦中学校の時に国語力を身につけたらば、で、これは、高校に入っても役に立つ。大学の試験。さらには、今、推薦入試が中心になってますよね。推薦入試では、小論文、あるいは、面接、集団討論。これは、論理的に話したり、論理的に書いたりする力なの。さらには、大学、卒業しようと思ったら、論文を読み、卒業論文、論文を書かなきゃダメだ。そして君たちが社会に出る頃には、AI 時代が本格的に到来してる。その時必要なのは、やはり、読解力と論理力なの。AI を動かすのも、コンピューター言語。論理的な言語を使いこなさなきゃダメだ。そのためにはまず、日本語を論理的に使う力、 これを身につけなきゃダメなんですから、僕がレベリス問題集を執筆したのはなぜかと言ったら、もちろん国語の点数も驚くほど上がります。あらゆる科目が伸びてきます。でも僕が期待してるのは、それは副産物であって、結果的には点数は取れるけど、一番大切なのは君たちが生涯使う日本語の論理的な読み方、頭の使い方、話し方、書き方なんですから、例えば、高校受験とか、ね、こういったのを利用して、国語を通して本物の論力をぜひ身につけてください。僕は、論力を身につけてれば、君たちの人生が変わると本気で思ってます。ですから、せっかく君たちが、このレベリス問題集を手にした、ね、これは君たちの意思もあったと思うんですよ。なんとか国語を、できるようになりたいと。だったらば、ね、これをきっかけにして、ぜひね、君たち自身の人生を変えるような、本物の、国語力、論理力を身につけてほしいと思います。僕も本気で講義をしてきますから、皆さんも本気で学んでほしい。こういうふうに、僕は願ってます。じゃあ、始めていきましょう。